死を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。死に立ち返るならば、死は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してください。賛美いたします。賛美歌297番を打って、主を賛美いたします。押さえつけない方をお立ちください。賛美歌297番です。
小さいの声に。
教会の主ならぬイエス・キリストの父なる神様、この聖室のともにこの場に集められ、あなたを賛美し礼拝を葬る際を感謝いたします。今は年度ジェナセスの時を過ごしています。イエス・キリストが十字架に向かって歩まれたことを思い起こし、私どもの罪と向き合い、十字架のでの贖罪なくしては私どもの救いのないことを思い起こす時です。罪許された私どもですが、あなたから遠く離れた存在である子供、またすぐ罪の波に覆われてしまうことも自覚する私どもです。人は誰もが罪の波から逃れることのできないものであります。ただあなたの恵みは罪からの解放も同時に私と、に恵みとして教えられています。その愛は遠く離れた者に結ばれ、気づく気づかないに関わらず、神様の愛が全ての人に届いています。全ての人にその幸いが与えられるに感謝いたします。また特に福音が若い心に響き、神の福音をより身近に感じ受け取ることができますように、どうか卒業、進学、就職へと新しい一歩を踏み出そうとしているものをお守りください。今日から始まる新しい週のあなたに導かれ、あなたから与えられた祝福の日々を送らせてください。そしていつも私たちと共にいてくださることを感謝して過ごせますように、今日も主は語られる言葉を共に聞く幸いに預かっています。語られる松原牧師の上に聖霊が豊かに働き、福音を語らせてください。また私どもにも福音の確かな恵みに預からせてください。この祈りをイエス・キリストの皆を通して捧げます。アー
アーメン。
メン。賛美をいたします。賛美歌305番の一節から三節を読んで、主を賛美いたします。お察しがいのない方をお立ちください。賛美歌305番の一節から三節です。旧約聖書、エゼキエル書、18章、25節から 約聖書1322ページです。エゼキエル書18章25節から29節まで1322ページ。それなのにお前たちは死の道は正しくないと言う。イスラエルの家を私の道が正しくないのか、正しくないのはお前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、その上に死ぬなら、それは彼が行った不正の上で死ぬのである。しかし悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行った全ての罪から離れたからだ。から必ず生きる。死ぬことはない。それなのにイスラエルの家は死の道は正しくないと言う。イスラエルの家を私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。もう一箇所、新約聖書、マルコによる福音書、3章、1節から6節です。新約聖書65ページです。マルコによる福音書、3章、1節から6節です。新約聖書65ページです。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うこと、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。パリサイ派の人々は出ていった。早速、ヘロデ派の人々と共に、一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。使徒信条をもって、私たちの教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は、前面説の前にあります。人信条。我は天地の造りの主、天の主や神の主、我はその人でも、我らの主、イエス・キリストを信じる。主は聖霊を受けてやると、求め、前にやり行いは、その手を開かのもとに苦しみを受け、許しがなくてやれや、信じて行こうかのや、病気に行くなら、3日目に死す。その地上に行けるなら、天に戻り、天皇の主催の方の日々に出したまえ、足を折れていただいて、ゲレ様の責めるものとすればなるのは、我らは聖霊を信じ、聖なる心を動力とされ、聖徒のためより、罪の許し、体の恵みが得ない、とごしえの命の主よ、アーメン。 教会の暦では今、受難節と呼ばれる期間に入っております。まあ、レントとも呼びますけれども、主イエス・キリストの御苦しみを覚え、そして礼拝と祈りを持って信仰生活を整えるという期間であります。昔は洗礼を受けようと志願する人たちの信仰教育の時であり、祈りと断食の時ともされておりました。特に、洗礼を受ける人たちの信仰教育に限る必要はありませんけれども、私たちが主イエス・キリストの御苦しみを覚えて、自分自身の信仰生活を照らす、まあ、そういう意味ではとても大切な時だろうと思います。ただし、それはこの受難節の期間だけではなくて、私たちの生涯における毎日曜日ごとに、私たちは自分の信仰と生活を整えていくということがとても大切であります。その意味では、受難節というのは私たちが信仰生活を整えるための象徴的な期間であるというふうに考えた方がよいかと思います。この受難節の間、私たちの教会では、主イエス・キリストが十字架に向かわれる、その歩みをたどっていこうとしております。2月の最後の日曜日の時には、マルコによる福音書から、主イエス・キリストがご自身の受難の予告、そして復活の予告をされたというところを、マルコによる福音書から読みました。そして先週の礼拝では、ルカによる福音書から、主イエスの故郷であるナザレの町で、主イエスが殺されそうになったという出来事を見ました。そして今日はまた、マルコによる福音書に戻り、主イエス・キリストが奇跡を行った。で、それを見た人々が何とかしてイエス・キリストを殺そうと相談し始めたというところを読ませて読んでいただきました。このマルコによる福音書というのは他の福音書と比べていろいろ特徴があります。で、そのうちの一つが主イエス・キリストに対する人々の悪意と敵意というものは次第に高まっていくという様子を描いているということであるんです。今日の3章の1節から6節は、主イエス・キリストを殺そうと相談するというところが、3章のところに出てくるわけです。しかし、主イエスに対する敵意というものは、もっと前から記されているんです。2章の1節以下を見ていきますと、主イエス・キリストが、あなたの罪は許された、と言って奇跡を起こした。で、そのことに対して、罪を許すことができるのは神だけだと言って、その奇跡を見た人々は心の中でつぶやいたということが記されております。で、その後も主イエス・キリストがなさったことや、あるいは主イエスの弟子たちが行ったことに対して人々は不満を持っている。で、心の中でつぶやいた。そしてまた、主イエスではなくて弟子たちに主イエスのことをいろいろ言う、まあ、そういうふうにしてきましたけれども、だんだん主イエス・キリストへの敵意というものがあからさまになっていくという様子が描かれています。そして今日の3章の1節から6節によっては、具体的にイエス・キリストを殺さなければならないと相談するに至ったということであるんです。まだこの段階では相談するだけで、具体的な行動には言っておりませんけれども、その悪意というものがいかに強く、そしてまた忌まわしいものであるかというのは、その3章6節に記されておりパリサイ派の人々が、エロデ派の人々と、どうにかしてイエス・キリストを殺そうと相談したという言葉に、その彼らの罪深さ、あるいは彼らの忌まわしい、そういう心根というものが現れていると言ってよいかと思います。パリサイ派というのはユダヤ人の中でも、どちらかというと非常に、保守的な人々であるんです。宗教的にも保守的ですけれども、政治的にも保守的な人々でした。律法を厳格に守っていこうとする人々であります。で、そのためには違法人との付き合いを制限しなければならないと考えておりました。特に安息日とか、あるいは過ぎ越しの祭りの時について、違法人のところに訪ねて、違法人の家に入る、違法人と食事を一緒にするということは断じて許されない তুই পরিচয় এখন সেটা বিতর থানা এটাই দেওয়া হয়ে যায় চাকরি দেওয়া রেমি সীমাসেন দেশটা কে ভালো করি আর টিউশন ও বিষয় না থাকে না সি এস পি সম দেশ তো না তাহলে বিভিন্ন মতো হাতে দেখি না তাহলে ভাই চৌধুরী নিয়ে দেওয়ার ডাক্তারি রেমি সিভিল সার্ভিস দিয়ে সস্তে বিভিন্ন নাকামা দেওয়ার অভিজ্ঞতা চৌধুরী নিয়ে থাকছে থাকছে তো ঈশ্বর ঈশ্বর বা সবুজিও তো তুই প্রথম আসবে তুমি সিভিল সার্ভিস দিয়ে দেশ শোনো ইউসো অভিতে এইটা পারিসায় হানো ইষ্ট বিক্রম আমার গত সেমি বিত তো ঈশ্বর নি সবুজ অষ্টে দেখতে না পারে বিমান ও থাকতা তুই প্রথম ঈশ্বর সারে চলে যায়নি কেন বিমান বাতাস আছে কারা কামনা তো খেসতে যায়নি তো এগুলো জোগাড় হতেছে শিকাশি তো চিহ্ন চলে যায়নি কেন ঠাকুরকে চিহ্ন জানেন এখনো চিহ্ন জানেন জীবন তার যে দোষ কোনো গেলে চিন্তা ওখানে মিলে সবে তোমার চোখে কি হাসো দেয়া তো বলি আমি না সেই কেন সবই বুকে না আসে পাশে কোনো আরেকটাই তা সে বলে দে চোখে নিয়ে আসি আমি কিরা আরেকটা জিনিসটা এটা সিবিবি তো তো মিনা সারা বেশ তো তার জন্য খানার অবশ্যই সকাল থেকে কিনা আছে কিনা কাছ থেকে তো খাগিরি না আসে শিব চোখে কিনা আছে তো করি মন দায় না তের আপনি সবই কি ও মহড়া না তো ইউসটা কি বলে যাবে আর সবই বিনিয়োগ না সিবি তো মুশকিল হয়ে যাবে না তো হিমাশি মেয়ের হবে তাহলে তো বাদেশ তো চেয়ে জিজ্ঞাসা তো মনে শুধু できました。で、そういう厳格な人々ですから、言ってみれば宗教的には非常に真面目な人々であります。しかし、その宗教的な真面目さがしばしば人を貶めるということがある。自分自身がその律法を守るというだけではなくて、同じユダヤ人たちと自分たちと同じように生活しなければならないといって、厳しく指導するということがありました。しかし、そういう人たちが非常に真面目な立法を守ろうとする人々であったので、また同時に多くの人々から尊敬も受けていたわけであります。ですから、パリサイ派とシュエス・キリストが、原書の中を読んでいきますと、しばしば衝突する場面が出てきます。そして、シュエス・キリストがパリサイ派の人々を非難する言葉も出てきますけど。それは決してパリサイ派の人々が悪人だと決めつけているわけではない。非常に真面目な人間ですけど。しかし、それゆえに、かえって神の御心から離れたことを神がまた人々に教えているということがある。そのことをシエスは教えておられたわけであります。そのパリサイ派はユダヤ人の中で保守的な人々だと先ほど申し上げました。このパリサイ派の人々と一緒にイエス・キリストを殺害しようと計画した人々がヘロデ派の人々であったと言われている。このヘロデ派というのはどちらかというと、現代的な言い方で適切かどうかはちょっとわかりませんけれども、どちらかというと左翼的な人々。よく言えば、開かれた人々。異邦人とよくお付き合いしましょうという人々であります。ヘロデというのは、ヘロデ大王やその一族であるヘロデ家の人々との非常に深い関係になった。で、そのためにヘロデ派というふうに言われる。ヘロデというのは異邦人であります。で、社会的な権威を持っている王様であったり領主であったり、そしてローマ帝国とのつながりも非常に強い。で、そういうヘロデの一家につながっている人々は、そういうことからアリサイ派のような、純粋にユダヤ人だけで国づくりをしていこうということにはなかなか納得できないということがありました。ですから、アリサイ派という人々とヘロデ派という人々は本来一緒に何か行動するということはできない関係なんです。 ところが、マルコによる福音書は、この一緒に行動できるはずがない、パリサイ派の人々とヘロデ派の人々は、イエスを殺そうという相談については一致したということがここに記されて、まあ、ここは同衆という言葉がありますけど、そんなようなものではない。要するに、私の敵とあなたの敵は共通の敵だから、敵を倒すために私たちは協力をしようという、まあ、そういうのがこの時のパリサイ派とヘロデ派の関係であったということであるんです。主イエス・キリストは決して政治的に、社会的に権力を持っているわけではありませんでした。ただ、困っている人たちに癒しの手を伸ばし、そして癒し、そしてまた助けるということをしていただけであるんです。しかし、それだけで人々から憎まれ、殺されるという相談までされているということであるんです。で、ここにマルコによる福音書が、私たち人間の罪がいかに根深いものに、神をさえ殺そうとする、その罪深さがここに現れているというふうに私たちに告げているわけであります。この時、シエスは神の一人子であるということは、パリサイ派の人々も、ヘロデ派の人々も知らないです。しかし、この福音書を読む多くの人々にとって、ヘロデ派の人たちとパリサイ派の人々がしていることは、まさに神の一人子を殺そうという相談をしている、神様に対して敵対している、そういう人々だということを私たちにしっかりと示すために、こういうふうに変えているということであります。まあ、先ほど、知識者にはエゼキエル書を読んでいただきました。旧約聖書の時代でも、もう神様に対して、神様の方が正しくないというふうに考える人、それを言う人にいたということが示されています。預言者エゼキエルはそういう人々に向かって、神はあなた方の方こそが間違っているのではないか、まあ、そういうふうに指摘したということであるんです。まあ、このエゼキエル書についてはまた後で触れることになりますけど、このエゼキエル書も私たち人間が自分の考えと合わなければ、神の方が間違っているというふうに言い出す、そういう人間の罪深さというのを指摘しているということであります。マルコによる福音書に戻りますけど、マルコによる福音書の3章の1節以下のところでは、主イエス・キリストが街道に変えられたというところから話が始まっている。街道というのはユダヤ人が礼拝をする場所でいいんです。安息日にユダヤ人たちはこの街道に集まって一緒に礼拝をする。またこの時に子供たちの教育にもしてあげているんです。あるいは平日であればユダヤ人たちは会合の場所としてもこの街道を用いました。ですから街道というのはいつでもユダヤ人のための集会所として使われているわけですけれども、特に安息日は神を礼拝する場所としてとても大切な場所として位置づけられているんです。その神を礼拝するユダヤ人の街道に主イエス・キリストが入られたということであるんです。主イエス・キリストは決してユダヤ人の街道を否定することはありませんでした。進んでユダヤ人の街道に入り、そして他のユダヤ人と一緒に礼拝をされたのであったんです。人々が主イエスに対して敵意や、あるいは嫌悪感を持っているということを十分承知をしておりながら、しかし主イエスは人々と一緒に礼拝することをとても大切なこととして、この時も街道に入られたということであります。それは同時に神を礼拝するためであったということは言うまでもないことであります。礼拝の終わった後のことだろうと思いますけれども、その場に片手の泣いた人がおりました。で、主イエス・キリストがその人をお癒しにあったわけでありますけれども、その時のユダヤ人が、その片手の泣いた人を見て、注目をして、あのイエスは、この病の人間を癒すだろうか、どうか、見ていたということであるんです。それは単なる興味本位というだけではなくて、そしてまた、その病の人を憐れんで、見ていたというのでは決してありません。あのナザレのイエスが 安息日にこの人を癒すかどうか、それを見てやろうという意味であります。安息日に人を癒したならば、それは安息日に仕事をしたということになる。安息日の戒めを破ったことになる。まあ、こういうふうに考えていたということであります。ですから、ユダヤ人たちも病の人を見ていたその眼差しは決して善意から出ている眼差しではなくて、揚げ足を取ってやろう、なんとかイエスを呼び込めてやろうという、そういう目で見ていたということであるんです。安息日に人を癒しているかどうか、まあ、今の私たちであれば全く問題にならないことであるんです。当然、病の人がいる、助けを求めているならば、助けるということを優先しなければならないというふうに私たちは考えます。しかし、当時のユダヤ人たちは違いました。癒すことが絶対ダメだということではありません。命に関わるのであれば、今すぐ手当てをしなければ、その人の命がなくなってしまうということであれば、癒すことは許されておりました。しかし、そうではなくて、明日でも、明後日でも、間に合うのであれば、安息日は癒してはいけない。安息日が終わるのを待って、癒さなければならないというふうに考えていたのが、当時のユダヤ人たちだったのです。特に律法を厳格に守ろうとしていたファリサイ派の人々はそうでした。最初の他のところに出てくるわけですけども、イエスのところに癒しを求めて多くの人々が集まった。その時は安息日だった。会場を管理していた責任者が、安息日はいけない、安息日終わってからやってきなさいと言って、彼らを追い払ったという話が出てきます。で、そこでも安息日に人を癒してよいかどうかということが問題になりました。片手のない人というのは、確かに非常に重い病気と言わなければならないと思います。しかし、命にすぐ影響するかというと、必ずしもそれではない。ですから、ユダヤ人たちは、安息日が終わってから、その人を癒したら良いではないか、というふうにすぐ考え。しかし、主イエスはそうではない。安息日がまだ終わっていなくても、その人が助けを求めているならば、今、この場で、その人を癒すべきだ、と言って、行動に出られたわけであります。主イエスはその時に、安息日に、人を生かすことと殺すことでどちらが大切なのかというふうな聞き方をしました。もちろん、片手の泣いた人を安息日が終わるまで放置していたとしても、すぐには命に関わらないでしょう。しかし、それでも安息日の本来の目的は一体何かということを考えたときに、その時のユダヤ人たちは大きな勘違いをしていたということであります。安息日は何もしないことを目的の戒めではありません。そうではなくて、神を礼拝することが目的であるんです。神を礼拝するために日常の仕事をこの日は休みなさいというのが安息日の戒めの目的でありました。ですから、安息日に礼拝をしたならば、その後、人々を癒すということになっているのは、何ら問題がないというのが、主イエスの考えておられたことであります。ユダヤ人が何もしてはならないと考えるようになったのは、もちろん、この戒めの中に、何の仕事もしてはならないという言葉があるからに違いありませんけれども、バビロン捕囚の経験が一番大きな動機になっているというふうに言ってよいかもしれません。バビロン捕囚にあった時に、預言者たちがバビロンへ捕らえ移されていった人々に対して、あなた方は安息日の律法を破ったということを特に強調しました。まあ、他にもいろいろ戒めを破っているということがありましたけれども、その数々の戒めの象徴として安息日を守らなかったという言い方をしたわけであります。ですから、安息日は何としてでも守らなければならない。安息日を守る、すなわち何もしてはいけないというふうに、まあ、考えるようになった。バビロンから帰ってきた人々はことさら Aynı soruyor. Kendi de namazı yıkıyor. Tamam, duruyor. İşte. Duruyor bu kadar. Ve sonra da zırt tutuyor ki bu ki yapsa yaşamak değerinden o. Aynı soruyor. Yani müşteri var. Yani ben de bu da ha. İçi ben şovmenim dedi işte. Duygu da ben yeri bak ediyorum. Şimdi o da hoş diyor bana. Cehennem ya şimdi de ne yapayım. Duygu da Kutu eva memo olmuştu da. Arıyor memo çiğ kalktı da. Arıyor arıyor diyorum. Duygu da ne demek? Benim kapıya sadamayla ne diye kutu mu derlemişti. Buraya şimdi de ne yapayım. Şimdi de ne yapayım. Memo da arıyor. Buraya kadar da onun zamanı da ne monster kanlı それより軽ければ、荷物ではないのか、そういうことを懐もかんで決めていきました。それが、立法学者、パリサイ派の仕事であったというふうにも言われているんです。で、そのようにして、本来の神を礼拝するということは当たり前のことなんですけれども、そのことがいつしか仕事をしない日というふうに誤解されていくようになっている。そこにユダヤ人たちの大きな誤解があったわけであります。神を礼拝している。しかし、その礼拝が終わった後になお、病の人を癒してはならないという頑なな心をずっと持ち続けたというところに、主イエス・キリストが、パリサイ派の人々、律法学者の人々に対して激しく攻撃する理由でもあったわけであります。安息日に何をしていいかという話を、今日の聖書が言っているわけではありません。むしろ、安息日の戒めを盾に、癒しを求める人々に手を差し伸べないということに対する主イエス・キリストの怒りと悲しみがここにあるということであります。先ほど、マルコ福音書にはいくつかの特徴があるということを話をしました。主イエス・キリストに対する敵意がどんどんどんどんひどくなっているという様子が描かれているという話をしました。で、もう一つ大きな特徴は、主イエス・キリストの感情豊かな様子が描かれているということであります。で、そのことは、主イエス・キリストがその片手の苗た人をお癒しになるときに、怒りを持って、そして辺りを見回し、そして嘆いて悲しみながらその日を癒したという言葉があります。見回すということは、まあ、何気ない言葉であります。振り向くとか、まあ、辺りをずっと見るという、まあ、そういう言葉であります。しかしこの言葉は不思議なことにマルコによる文章には多く出てきますけども、他の文章にはあまり見ると、特に見回すということにはピエス・キリストが見回すという言葉はマルコによる文章に多く出てきて、他の福音書ではほとんど出てこないわけです。で、そのマルコにある福音書が記している、主イエス・キリストが見回すという言葉が出てくると、主イエス・キリストの感情を表しているところとよく一緒に出てくるわけです。今日のところで言えば、怒りを含んで悲しみながら、で、そういう思いを持って一人一人を見たいということであります。ただじっと終わって周りを見たということではなくて、一人一人の顔を見て、怒りを持ちつつ、悲しみながら、一人一人を見ておられた。ということかね。ですから、単にイエス・キリストの動作が描かれているというのではなくて、イエス・キリストの気持ちが現れて、悲しみを持って、怒りを持って、一人一人の顔を見て、あなた方は神の御心を間違って捉えている。神の御心が遠く離れているということに対する主イエス・キリストの怒りであり、悲しみなのであります。それは決して主イエス・キリストが怒っているからといって、この罪深い男たちをみんな滅ぼし尽くしてやろうという、そういう怒りではある。そうではなくて、この怒りというのは人間に対する怒りではなくて、人間の中に救っている罪に対する怒り。旧約聖書の創世記の3章に、アダムとエバが罪を犯したという話が出てきます。で、食べてはならないと言われていたキノコの蛇が女を騙して、そして 今、その蛇の言葉を聞いて、禁断の小麦を食べた。そして、そばにいた、男にもそれを取って与えたので、アダムもそれを食べた。で、そこで神様がやっている。そして、アダムとエバが、その食べてはならないと神様が命じた木の実を食べたということを知って、なぜあなたがそのことをしたのか、今日、まずアダムに尋ねました。そうすると、アダムはこういうふうに答えます。あなたが私のところに連れてきてくださったあの女が私にとってくれたので私は食べました。この女を連れてきたのは神様あなたじゃないですか。あなたが連れてこなければ私は罪を犯さなかったと言ったような言葉です。この女が作られた時アダムがそれこそついに私の骨も骨、肉も肉、男から取ったものだから女と名付けようと言ってたの。それほど神様によって与えられた相手をとても喜んでいた。しかし、自分が犯した罪を咎められると、あなたが作った、あなたが私のところに連れてきたこの女はというふうに言い始める。横に人間の罪の恐ろしさ、私たちもよくあります。私のせいじゃない。あの人のせいなんだ。それが人間に対してだけではなくて、神様に対して。神様はあなたのせいです。これが私たち人間の犯す罪の恐ろしさということであります。女も神様のことです。なぜあなたはそんなことをした。そうすると女は蛇が私を騙したんです。まあ、こういうふうに、ね、まあ、責任転嫁をアダムのエバもしたということであります。で、神様は蛇を呪うということがその後に出てきます。その時、聖書はこういうふうに記してあります。私は呪いを置く。あなたと女との間に。神様が呪いを置いたのは、蛇の上でもなければ、女の上でもありませんでした。神様が呪いを置いたのは、女と蛇の間というふうに言われている。要するに、蛇が悪の象徴、罪の象徴であるとすれば、神様は、罪と女との関係を断つ。それがあなたと女との間に呪いを置くという言葉の意味であります。神様の怒りは誰かを滅ぼすというところに本質的なものがあるのではなくて、罪との関係を断つというところに本質的な怒りがあるということであります。CS キリストが怒ったということも同じであります。誰かを呪い、そして滅ぼすという怒りではなく、彼らの持っている罪に対する怒りであり、そしてそれは罪との関係を断ち切るという、そういう思いから出ている怒りということである。私たちは、主イエス・キリストが十字架に向かっているかで、人間の罪の結果ということが言えるわけであるんです。マルコによる福音書はまさに私たち人間の罪、そして敵意というものがいよいよ大きくなって、その結果、イエス・キリストは十字架へと追いやられた。まあ、福音書はそういうふうに知られているわけですけれども。しかし、それは表面的な面での話であります。確かに、人間のイエス・キリストに対する敵意は高まっている。そういうふうに記されています。しかし、聖書はまた同時に、イエス・キリストの十字架の出来事は神様のご計画であるということも常に、そのことを私たちは忘れてはいけないわけです。一番最初に申し上げました。今回の受難説の最初は、主イエス・キリストがご自身の受難と復活の予告をされた。同じマルコに福音書に記されている箇所を読んだわけですけれども、あの時主イエス・キリストが弟子たちに告げたのは、受難というのは単に将来自分の身によからぬことが起こるということを予告したのではなくて、これは神のご計画であるということをはっきりと告げていたわけであるんです。ですから、そんなことがあってはなりませんと、イエス・キリストを遮ろうとしたペトロに対して、サタンよ、私の後ろへ行けというふうに言われたわけであるんです。ペトロがサタンの性質を持っているわけではないということはその時話をしました。後ろへ行けというのは、イエス・キリストの後ろに行ってイエス・キリストの後に従いなさいという意味であるんです。 シュエス・キリストはペトロに対して怒っているのではなく、むしろペトロも神の計画に対する無理解に対する怒りというふうに言うべきだろうかもしれません。あなたは私の後に従い、私のこれからすること、起こることを見ないでください。これは神のご計画である。あなたはそれをしっかり見なければならない。私はあなたのために十字架にかかる。あなたのために蘇る。それは神のご計画である。だからあなたはしっかりと見ておきなさい。シエス・キリスト・ペトロにそういうふうに言われたわけであります。シエス・キリストは、マルコによる福音書の3章の1節から6節のところで、パリサイ派の人々を怒りを持って、しかし悲しみながら病の人を癒した。その怒りは滅ぼすための怒りではない。この罪深い人々、心の固くない人々を何としてでも救わなければならない。そういう人間の持っている心の固くなさ、罪深さというものに対する怒りを持って見ておられるということであります。主イエス・キリストのその眼差しは、決して私たちを滅ぼすことを目的とした眼差しではありません。私があなたのために十字架にかかり、神の許しをあなたのために得る。その神の許しによって、あなたは神と共に生きるものとなりなさい。これが主イエス・キリストが、その時の人々に語って言われる言葉であり、今私たちに向けられている言葉でもあります。預言者エゼキエルの言っているように悔い改めて、神のもとに帰りなさい、という言葉がありました。それと同じように、私たちはいつも自分が正しい、というふうに言い続けて、言い張り続けて、そして神をさえ間違っている、という、私たちの罪深さということをしっかり見て、私たちは神に立ち返らなければなりません。そして、私たちが神に立ち返り、神を礼拝することを認めておらなければなりません。私たちが礼拝するのは、私たちが必要だから礼拝しているというだけではなく、むしろ神の方が私たちを礼拝させようとして、嘆いておられる。そのことを私たちはしっかり心に留めておかなければならないでしょう。今日の礼拝も神の招きの言葉から始まりました。神は私たちを嘆いておる。私はあなたを救い、だから私のもとに帰ってきなさい。そういう招きが、いつも私たちに語りかけられているわけであります。どういうふうにしてます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより、今日も私たちを教会に集め、礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。私たちは信仰に立ち、しかし、あなたの御心に全力で従おうとしながら、いつしか自分の方が正しいと思うようになる。あなたの方が間違っていると言い張ってしまう罪深さを、また弱さを持っているんです。今日の御言葉に出てきたパリサイ派の人々の心の固くなさ、罪深さは、まさに私たちが持っている弱さ、罪深さでもあるんです。私たちがあなたの御言葉に対して固くなりない、そして、招いておられるあなたの御言葉と差し出された手を払いのけ、なお頑固に自分の道を行くと言い張り続けている私たちの罪深さを改めて思います。そのような私たちに対して、なお、あなたは招きの言葉を与えてくださり、また、招きの手を差し伸べてくださっています。どうか今、私たちの心を打ち砕き、あなたの差し出してくださった御言葉と手をしっかりと受け取り、そしてそれにすがり、あなたに従っていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにあり、今日から始まる新しい一週間の歩みを共に導いてくださいますよう、心からお願いいたします。心も体もあなたによって強くされますようお願いいたします。また、今、悲しみにあります、多くの人々もあります。身近な人々を身元に送り、打ちひしがれている、その心が、あなたによって癒され、 ありますよ。で、これからお願いいたします。また、この地に住む多くの人々が、あなたの招きの言葉をしっかり受け止めることができますように。私たちに聖霊が注がれたように、この地の人々にも聖霊を注いでください。その一人一人を身元にお招きくださいますよう、心からお願いいたします。どうか、私たちの心がいつもあなたに向けられて、あなたの御言葉を素直に受け入れるものと変えてくださいますようお願いいたします。今日、礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌305番の4節6節を読んで賛美いたします。押さえつかえない方はお聞きください。賛美歌305番の4節から6節です。お座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご無事なご祈祷をよろしくお願い。
今も油断の道を歩まれているイエス・キリストの父なる大神様、その尊い皆を称えるために、ここにあなたが呼び集められましたことを感謝します。私たちは本当にあなたの後ろに従えない頑なな不従順なものです。また、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれると主イエスが教えてくださったのに、今世界は欲望のための戦争がますます広がって、多くの人々の命が奪われています。どんどん平和から遠ざかっているこの世界をどうぞ憐れんでください。今朝、松原牧師先生から人間の内に巣作っている私は正しいと言い張る罪の大きさ、根深さを伺いました。神様はその罪を許すために御子を十字架につけて、私たちへの愛を示されました。その福音を語っていただき、本当に感謝いたします。どうぞ、私たちが主の御心を聞き、神様の愛にお応えできる歩みができますように、どうぞお導きください。また、私たちのこの教会の友の中には、愛する者を天に召された人、また病気で本当に苦しんでいる兄弟姉妹がおります。その方をどうぞあなたがお守り導いてくださり、また私たちもその方々を祈りに覚える日々でありますようにお願いいたします。ただいまは献身の印として献金をお捧げさせていただきありがとうございました。この祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。会の鳥なしの祈りを祈ります。司会者の祈る鳥なしの祈りの言葉の最後に、主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は、 好きの前のレベル C と言ってあります。祈ります。主イエス・キリストの死なる神様、今年も3月11日が巡ってきます。愛する者を家財や思い出まで奪い、なぜこのような出来事が起こるのか、言葉では言い表せないほど深く重苦しいものを感じます。能登でも同じような突然の災害がありました。私たちが教えられたことは、自分事として思いを共感する心、どんな時も共にいてくださる死なる神への信頼です。今なお困難な生活を強いられている方々のために、いつも心に覚え、祈るものであることができますように。世界であれば、いまだに戦争が繰り返され、多くの人が戦火で苦しんでいます。宗教や人種や国境を越え、人々が神様の前に祈るのに、謙遜に平和な道を歩みますように。また行き詰まりを覚えるこの時代にあって、喜んで生きることを、困難にする現代社会にあって、すでに世に化したもあなたが共にいてくださる幸いを感謝いたします。あなたに信頼を置いて、日々の生活を歩むことができますように。この聖書をいつも仕事や様々な地方で共に礼拝を守れない方々、久しく教会に来られてない方々、来るべき日には共に礼拝が守れますように、業種にあるお一人一人に平安と慰めが豊かにありますように。全国で持たれている聖書の上に、あなたの豊かな祝福がありますように、特に困難な地で行われている選挙に、上よりの導きがありますように。これらの祈りを、主イエス・キリストが教えてくださった、主の祈りを共に御前にお捧げいたします。主の祈り、天
天
に
に
い
ま
らっ
しし
ゃい
ま
ませ。
す。
我
我
ら
ら
の
の父
父よ、
よ、
願
皆
わ
を
く
お
ば、
求めくださ
御
い。
国を
御国を照
照
らら せ
せ
て
て
ま
ま
い。
い。
心
心
の
の
天
天
に
地
光
が
のごとく、地
地
に
に
も
も
照
照
ら
ら
せ
せ
て
て
まい。
ま
我らの日曜の糧を今日も与えたまし。
い。
彼らに罪を犯す者を
我
我
らら が
に
許
許すことを、
す
彼
こと
ら
は
の罪
でき
を
ない。
も許した。
我
彼
ら
ら
を
を
子供
心
に
身に照らせず、
与
悪
え
意を
続けられ
追い
た
出
ば
す。
義
国
と
と
力
力
と
と
栄え
栄え
と
と、
一
神に
時
な
と
く汝のものを彼らに。
アーメン。章英27番をもって死を賛美し、祝福、放送をもって礼拝を終わります。お伝え使えないことをお立ちください。なお、放送になりましたらお座りください。祝福、章英27番。
願わくば、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、万事らすべてのものとともに、限りなくあらんことを。アーメン。